の広報岩手2014年8月第101号、編集発行岩手市役所市長公室、制作朗読グループ岩手弥生会。こんにちは。暑い日が続いていますが、お元気ですか？自宅の軒下に毎年やってくるツバメが、今年も5羽の赤ちゃんを産みました。親たちが交互に餌を与えている様子が、毎日賑やかで騒がしいくらいでした。ある日、1羽の子供のツバメが巣から落ちたのか、小さい羽をパタパタさせながら、よちよちと歩いていました。しばらく様子を見ていると、親ツバメらしい2羽ともう1羽が子供のツバメを囲むようにスーッと降りてきました。何か話しかけているようにも見えました。それから1日ぐらいは羽をパタパタさせていましたが、2日目には巣の中の兄弟たちと一緒にみんなどこかへ行ってしまっていました。急に外が静かになり、なんだかほっとしたような少し寂しい気持ちになりました。今月号の主な内容は次の通りです。自分たちの町の特産物を知ろう。情報トピックスとして敬老会を開催します。岩手市文化祭作品募集のお知らせ、バスを使ってみませんかなど、キーちゃん通信第5回、暮らしの情報として、税料金、健康介護、環境エコ、募集、講座催し、お知らせ、大会結果、子育て、相談の各コーナーから、青少年健全育成コーナー、人権作文、図書館へ行こう、町の話題、岩手夏祭りなどです。ではごゆっくりお聞きください。まず表紙には、岩手夏祭り8月30日土曜日午後4時から8時30分大宮緑地総合運動公園と書かれ、紙面上半分に夜空に大きくピンクと白で打ち上げられた花火の写真が載せられています。
特産物を知ろう。小中学校や公立保育所では、自分たちの生まれ育った岩手市の特産物について知ってもらうため、給食で特産物を取り入れたり、食育の授業で取り上げています。岩手市では根頃黄桃、菜花、クレソンなど特色のある作物や、いちご、トマト、ブドウ、デラウェアなど施設栽培も行われています。根頃黄桃は長さ15センチほどの大きな獅子唐辛子、果肉が厚く柔らかい。6月下旬から10月中旬が旬です。食べ方は焼肉、炒め物、天ぷら、肉詰めなどに適しています。菜花は花茎や葉が柔らかく、ほのかな苦みがあります。旬は11月下旬から4月上旬頃で、食べ方は切り漬け、ごまあえ、にんにく炒めなどに適しています。クレソンを栽培している押川の吉田健一さんのお話です。クレソンって知ってる？水辺に生えるクレソン、岩手市でも栽培されています。クレソンは春に白色の小花を咲かせます。比較的成長が早く、一年中栽培収穫することができますが、自生のクレソンが収穫できるのは初夏です。カロテン、ビタミン C、カルシウム、鉄分などを多く含み、貧血症の方におすすめです。基本的には生のままサラダなどに入れて食べますが、和え物にしても美味しく食べられます。次に JA 木の里根頃黄桃部会中村隆さんにお話を伺いました。黄桃は花が咲いてから20日で収穫。 小中学校の給食用に1回に14から17キログラム出荷します。指定された日に数量を確保できるよう、また皮が厚くならないよう気をつけています。皮が厚くなるとピーマンみたいに辛みが出る場合があり、応答の美味しさが伝わりにくいです。公立保育所では園児が育てた応答を給食に使用しているそうで、子どもたちに美味しく食べてもらえると嬉しいです。根室応答という名前の由来は、国宝根室寺応答にちなんでいます。300平方メートルほどのこのハウスは5月頃から出荷が始まっています。中村さんのお話でした。6月19日、中央小学校において行われた5年生の総合学習、地域の特産物について知ろうで、根室応答が紹介されました。児童たちは自分たちの生まれ育った岩出市の特産物、地産地消の良さ、生産者の苦労を知り、食べ物を大切にすることを学びました。授業の中で生産者の中村さんが根室応答の実物を見せ、名前の由来や栽培方法と工夫、苦労した経験などを話しました。授業の後半には根室応答の食べ方を紹介するため、中村さん自ら根室応答塩昆布炒めを児童の目の前で料理し、香ばしい香りが教室を包みました。児童に根室応答を食べた感想を聞くと、ピーマンは苦手だけど根室応答は美味しいと元気よく答えてくれました。その日の給食は根室応答入り岩出っ子カレーライス。みんな美味しそうに食べていました。7月の給食にも根室応答が使用されました。作ってみよう、中村さんおすすめ根室応答の塩昆布炒め。材料2、3人前。根室応答1袋 150g、 塩昆布 6g、 サラダ油少々。サラダ油をひいたフライパンに種を取って刻んだ根室応答を入れ、手早く炒めます。火を止めて塩昆布を加え、かき混ぜたら完成です。授業に参加された中央小学校栄養教諭石田幸子さんと長振興局農業振興課大東京子さんのお話です。まず石田幸子さんのお話です。地元で採れた野菜や果物を給食で使用し、地産地消に取り組んでいます。根室応答はカレーライスのほかにスパゲティやそぼろ丼、煮物などに使用しました。また岩出市内で採れる菜花やクレソンも旬の時期に給食に取り入れています。今回の授業では児童たちが実際に根室応答に触れ、試食をすることで五感で感じ、より身近に実感を持って地域の産物について理解を深めることができたと思います。この授業をきっかけに、さらに生産などに関わる人々に感謝する心を持ってほしいと思います。次に大東京子さんのお話です。根室応答、菜花などが岩出市の特産物であることを知っている人が少ないように感じます。私たちは地元にこんな素敵な特産品があることを、大人だけではなく若い世代の方々にも知ってほしいと学校を回らせていただいています。生産者が授業するのは初めての取り組みです。児童たちも張り切っている様子で、石田さんや中村さんの質問にも元気に手を挙げて答えていました。今日の授業をきっかけとして、児童たちが学んだこと、体験したことを自宅に帰ってお父さんやお母さんに話すことで、岩出市の特産物が普及してくれれば嬉しく思います。根室応答の生産者は岩出市内では7個しかいません。この先もっと特産品を普及させていくためには、生産者を増やすことも大切です。石田幸子さんと大東京子さんのお話でした。授業を受けた児童の感想です。辛みをなくすためには太陽の光を半分遮らなくてはならないし、水もいっぱいあげなくてはならない。手間暇かけて作ったから こんなにおいしいんだと思いました。寝ごろ応答の方がししとうに比べて何倍も大きかったのでびっくりしました。辛みがないと言われたので食べてみると本当になくてすごくおいしかったです。児童の感想でした。寝ごろ桜の里へお立ち寄りください。寝ごろ桜の里では農産物や山菜を直接販売しています。朝取りの新鮮さ、作り手の顔が見える安心安全な農産物のほか、旬の味がぎゅっと詰まったおいしい野菜や果物でいっぱいです。寝ごろ応答、菜花、クレソンは寝ごろ桜の里ほか農産物直売所でも購入できます。場所、岩出市押川、定休日第一火曜日、電話 0736-69-0210 です。自分たちの町の特産物を知ろうでした。
情報トピックス。情報トピックス。敬老会を開催します。9月15日月曜日祝日正午から岩出市民総合体育館で開催いたします。本年度の招待者は昭和19年12月31日以前に生まれた方で、平成26年8月1日現在岩出市内にお住まいの方です。当日は漫才や歌謡ショーなどの演芸で楽しいひとときをお過ごしいただきたいと考えております。開催のご案内につきましては、市職員が8月中旬に案内状をお届けしますので、同封しておりますはがきに出席・欠席のいずれかに丸印をつけ、住所・氏名・電話番号を記入の上、8月22日金曜日までにご返送くださいますようお願いいたします。当日はお弁当をご用意しておりますが、食中毒防止のため持ち帰りにつきましてはご遠慮ください。なお、ご返送なき場合は欠席とさせていただきますのでご了承ください。また会場へはバスでの送迎がございます。敬老会のご案内の裏面にあるバス送迎計画表を参考にご利用ください。年々対象者が増加している中、招待者の年齢について、敬老事業の趣旨に沿った事業内容を継続していくため、施設の収容規模や観覧者数などを勘案いたしました。そして今回より毎年1歳ずつ5年間にわたり引き上げ、最終的に数え75歳といたします。ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課長寿社会係までどうぞ。能面道路西国淵内交差点改良が完成しました。岩出市を東西に走る主要幹線道路である市道水須西国部1号線能面道路と、南北道路の市道東坂本西国部1号線との交差点において、右折車線を設置する交差点改良事業を進めておりましたが、平成26年5月末に完成しました。岩出市においてマンション建設、ミニ開発団地、集合住宅などの建設が進んでいる状況で、岩出市内の自動車交通量が増加している中、渋滞対策の一つとして能面道路と南北主要幹線道路との交差点に右折車線を設置する事業を進めており、渋滞緩和が期待されます。市道根頃北尾池線災害復旧工事、6月10日完成。平成25年9月、台風18号の大雨により乗り面が崩落し、片側一車線規制しておりましたが、 雨の多い梅雨時期前に完成し、安心して通行していただけることになりました。工事期間中は皆様にご迷惑をおかけしましたが、ご協力いただきありがとうございました。これらに関するお問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、土木課工務係です。第9回岩出市文化祭作品募集のお知らせです。テーマは、共に伸びゆく市と文化。作品の展示期間、11月1日土曜日は午前10時頃から午後5時まで、11月2日日曜日は午前9時から午後3時30分まで、会場は岩出市立市民総合体育館です。出品の申し込み期間は8月1日金曜日から29日金曜日までの午前9時から午後5時まで、ただし土曜日曜は除きます。なお締め切り後の受付は一切いたしませんのでご注意ください。出品料は無料です。搬入は10月31日金曜日午前9時から午後4時までに、搬出は11月2日日曜日午後3時40分から午後5時までです。出品上の諸注意。作品の搬入は出品者で行ってください。作品を入れてきた空箱などは搬入時にお持ち帰りください。連絡なしに搬入時刻を過ぎた場合は出品取り消しとさせていただきます。展示期間中の作品搬出はできません。必ず搬入時にお渡しする預かり証を持って搬出受付を行ってください。なおこれらの諸注意はチラシや岩出市ウェブサイトにてご確認ください。文化祭一般作品の種目は、絵画、彫刻、陶芸、工芸、手芸、書道、盆栽、文芸、写真、生け花、絵画、水墨画、根ごろ塗り、ちぎり絵、絵手紙などです。出品は岩出市内に住民票を有する方に限ります。申し込み方法。出品申し込み票にご記入の上、文化祭実行委員会事務局に提出ください。なお出品申し込み票は障害学習課あるいは各地区公民館に備え付けています。詳しくは岩出市役所電話 62-2141、岩出市教育委員会障害学習課内第9回岩出市文化祭実行委員会事務局までお問い合わせください。また総平ちゃん作品も募集しています。詳しいお問い合わせは文化祭実行委員会事務局か市長公室までどうぞ。岩出市文化祭作品募集についてでした。
臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の支給申請を受け付けています。消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い方や子育て世帯に対し暫定的・臨時的な措置として給付金が支給されます。支給は1回限りです。対象と思われる方には7月初旬に申請書をお送りしております。申請書の送付がない場合はお問い合わせください。申請受付期間は、臨時福祉給付金は7月1日から11月4日必着、子育て世帯臨時特例給付金は7月1日から12月1日必着です。臨時福祉給付金の対象者は、平成26年1月1日の時点で岩出市に住民登録のある方、平成26年度市・県民税が非課税の方、生活保護を受けていない方、以上のすべての条件に該当する方で、支給額は1人につき1万円、 老齢基礎年金などの受給者には5000円を加算します。子育て世帯臨時特例給付金の対象者は、同じく平成26年1月1日の時点で岩出市に住民登録のある方、平成26年1月分の児童手当を受給し、平成25年の所得が所得制限限度内の方、臨時福祉給付金に該当しない方、生活保護を受けていない方、以上のすべての条件に該当する方で、支給額は児童1人につき1万円です。ご注意。1、2つの給付金に該当する方は、臨時福祉給付金の支給が優先となります。両方の給付金は受け取れません。2、平成25年中の所得の変更や、扶養親族の申告漏れの構成などにより、税の申告手続きを行い、給付金の対象となった場合は、申請をすることができます。申請時に税の申告をしておく必要がありますので、申告はお早めにお願いします。3、申請受付期間内に申請してください。期限を過ぎますと給付金の支給はできません。詳しくは窓口専用ダイヤル 0120-119-259 へお問い合わせいただくか、岩出市ウェブサイト http://www.city-city.iwade.lg.jp/をご覧ください。給付金の支給申請についてでした。平成26年度の主な税制改正について。まず、軽自動車税の見直しについて。原動機付き自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車は、平成27年度分から税率を見直します。三輪、四輪は、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるもの、新規取得の新車から税率を見直します。三輪は、現行3100円を改正後3900円。四輪、乗用・営業用は、現行5500円を改正後6900円。乗用・自家用は現行7200円を改正後1万800円。同じく四輪の貨物用の営業用は現行3000円を改正後3800円。貨物用の自家用は現行4000円を改正後5000円となります。また、最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪についての重課税率は、平成28年度分から導入します。次に、法人市民税・法人税割の見直しについて。資本金の額が1億円以下、かつ法人税額500万円以下の場合、現行 12.3% が改正後 9.7%、それ以外の法人などは 12.1% となります。この税率の見直しは、平成26年10月1日以後に開始する事業年度からとなります。詳しくは、市役所、電話 62-2141、税務課、市民税係までお尋ねください。税制改正についてでした。犬、猫の飼育は飼い主の責任と愛情で。平成25年度1年間で岩出市内から収容された犬、猫の頭数。収容された犬37頭のうち、飼い主に返還した犬12頭。 猫は94匹で、飼い主に返還した猫はありませんでした。うち72匹は子猫でした。岩出保健所、福原純子さんのお話です。犬について。岩出市内から37頭の犬が岩出保健所に収容され、そのうち12頭は飼い主に返還されましたが、残りのほとんどが殺処分となっています。犬の飼い主は市町村に登録をし、年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、観察、注射済み表を首輪などに装着する義務があります。迷子になってしまったとき、観察は迷子札として役立ちますので、必ず首輪などにつけておきましょう。また、飼っている犬がいなくなったら、すぐに岩出保健所、電話 61-0022 に連絡してください。猫について。岩出市内から94匹の猫、うち72匹は子猫、が岩出保健所に収容され、ほとんどが殺処分となっています。安易な餌やりは新たな不幸な命を生み出す原因になります。不妊手術をし、周囲に糞などで迷惑をかけないように室内で飼いましょう。岩出保健所、福原純子さんのお話でした。排便のしつけをしましょう。排便、排尿は専用トイレなど決まった場所でさせましょう。自宅で済ませてから散歩をしましょう。散歩中に糞をしたときは必ず持ち帰りましょう。泣き声、悪臭を出さないようにしましょう。犬のつなぐ場所を考え、迷惑をかけないように飼いましょう。最近、泣き声がうるさいなどの苦情が増えています。犬、猫の飼育についてでした。暑い日に自転車、バイクの代わりにバスを使ってみませんか？岩出市内には次のようなバス路線が運行しています。目的に合わせてぜひご利用ください。岩出市巡回バス。岩出市内を巡回。市役所や図書館、JR 岩出駅などへのお出かけやお買い物に大変便利です。紀の川コミュニティバス。岩出市と紀の川市内を巡回。岩出市役所や公立長病院、岸川方面に向かいます。岩出市巡回バスと岩出市役所や JR 岩出駅で乗り継ぎができます。大阪方面路線バス。JR 岩出駅から JR 砂川駅、南海垂井駅を結ぶ路線。通勤・通学に便利です。土日・休日限定でイオンモール泉南や臨空駅、アウトレットまで路線を延長しています。サイクル&バスライド。自転車などでバス停まで行き、そこからバスに乗る方法です。市役所や総合体育館、サンホールの駐輪場をご利用いただけます。なお、総合体育館は開館時間のみ利用可能です。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141 総務課、または和歌山バス長株式会社、電話 75-2151 へどうぞ。
架空請求、不当請求にご注意ください。架空請求による被害が増えています。最終通知書。あなたが以前登録された情報サイトにて退会処理が取られていないため、未払いの料金が発生しています。などのはがきや電話、メールなどで突然身に覚えのない未納金を請求された。インターネットのサイトにアクセスしただけで法外な料金を請求された。などの相談が寄せられています。悪質な事業者は さまざまな手口で消費者の不安を煽ります。また、一度連絡してしまうと、個人情報を聞き出し、何度もしつこく請求してきます。このような請求を受けたときは、1、自分からは絶対に連絡を取らない。2、絶対に支払わずに無視する。3、悪質な場合は警察に届ける。4、証拠として残すため、はがきやメールを保管する。以上、身に覚えのない請求が来た場合は、消費生活相談窓口に相談してください。相談は無料、秘密は厳守します。なお、消費生活相談については、後に出てくる暮らしの情報相談コーナーをご参照ください。詳しいお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室までどうぞ。新しい農業委員会委員が決まりました。平成26年7月6日に執行された岩出市農業委員会委員一般選挙の結果、次の16人の方々が当選されました。第一選挙区は、岡田の橋本正治さん、大町の榎本春幸さん、山崎の畑恒夫さん。第二選挙区は、中黒の田村渡さん、中島の楠本康則さん、山の福山東司さん、西安城の崎山義明さん、宗谷の上野源一さん、畑の藤井正治さん。第三選挙区は、根頃の鳥羽孝之さん、安城の安村和義さん、今中の富田治さん。第四選挙区は、茨本の西口正明さん、北大池の中林秀代さん、新田広芝の福田義信さん、西国部の中村康隆さんです。また、推薦により選任された委員は、次の7人の方々です。市議会の推薦に係る委員4人、船戸の中芝正幸さん、根頃の岸谷忠彦さん、中島の藤井俊蔵さん、高塚の松下はじむさん、農業団体の推薦に係る委員3人、和歌山北部農業共済組合は、赤貝戸の宮本英二さん、木の里農業協同組合は、西国部の中村隆さん、土地改良区は、畑の赤井幹雄さんです。なお、委員の任期は、平成26年7月20日から平成29年7月19日までの3年間です。農業委員会とは、農業委員会等に関する法律に基づいて設置される行政委員会です。主な業務は、農地の売買・貸し借りの許可や、農地転用の許可及び届け出受理、遊休農地対策、違反転用防止対策など農地に関する業務をはじめ、農業者年金に関わる業務を行っています。以上、お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、農業委員会までどうぞ。情報トピックスを終わります。
ひーちゃん通信第5回和歌山県代表チームを応援しよう。第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメントが開催されます。岩出市会場では女子の部を開催します。8月9日土曜日と10日日曜日午前10時から午後4時30分まで、場所は岩出市立体育館です。毎年ジャパンオープンハンドボールトーナメントが国民体育大会ハンドボール競技のリハーサル大会として開催されています。この大会は日本ハンドボールリーグ JHL に所属しない 社会人チームを対象として、全国各地区の予選を通過したチーム、または地区の推薦を受けたチームに、開催県1チームを加えた男子32チームと女子16チームが参加します。トーナメント方式で優勝を争い、上位チームは全日本総合ハンドボール選手権大会に推薦されます。今年は、紀伊国和歌山国体ハンドボール競技の会場地である和歌山市、紀の川市、岩出市で開催します。男子の部は和歌山市で、女子の部は岩出市と紀の川市での開催となります。HC 和歌山女子は、昨年、長崎県佐世保市で開催された大会で、見事3位入賞を果たしました。また、今年6月に開催された近畿地区の予選で優勝し、今大会への出場権を獲得。上位入賞が期待されます。HC 和歌山女子には、岩出市在住の選手が多数所属しています。市民の皆さん、ぜひ会場にお越しいただき、温かい声援をお願いします。HC 和歌山女子の1回戦は8月9日土曜日10時から開始します。HC 和歌山選手兼監督の古家正幸さんにお話を伺いました。ハンドボールの魅力は身体接触が多く、骨がぶつかる音が聞こえるぐらい激しいスポーツです。ゴールエリアラインの外からジャンプしてシュート。それが一番の魅力です。地元での試合の機会が少ないので、良い機会だと思います。HC 和歌山をいろんな人に知ってもらいたい。ぜひ会場に来ていただき、応援してください。HC 和歌山男子の試合は、和歌山市会場で行います。キーちゃん通信でした。
広告欄から4つご紹介します。医療法人弥生会、弥生メディカルクリニック、整形外科リハビリテーション科担当医、理事長黒山哲也、糖尿病内科、一般内科、担当医、院長、坂頭節也。住所は、岩出市中房139、長消防署東隣、電話 62-7777。また、介護老人保健施設、弥生園、居宅介護支援事業所もあります。施設入所、短期入所、訪問リハビリ、通所リハビリ、デイケア、弥生ケアステーション、訪問介護、訪問看護ステーション、弥生など。住所は岩出市中房380、弥生メディカルクリニック奥。電話 61-1551 です。詳しくはホームページ、http://www.yaeikai.com をご覧ください。和歌山県シルバー人材センターから、高年齢者の雇用・就業を支援する講習会、受講者募集、平成26年度厚生労働省委託事業、この講習は、県下各ハローワークの協力を得て開催いたします。調理補助スタッフ養成講習、受講料無料、定員15人。講習期間は平成26年10月7日火曜日から10月21日火曜日、このうち8日間。講習時間は基本的に午前9時30分から午後2時30分まで。会場は岩出市総合保健福祉センター。受講対象は55歳以上で雇用・就業を希望する和歌山県在住の方。 事前にハローワークの求職登録が必要です。受付期間は平成26年8月27日水曜日から9月24日水曜日。お申し込み先、公益社団法人岩出市シルバー人材センター、電話0736-63-1143、ファックス0736-67-2015、住所郵便番号 649-6256 岩出市金池92番地です。主催は公益社団法人和歌山県シルバー人材センター連合会です。株式会社半和、一緒に真心のこもったお墓を作っていきませんか。岩出市根頃889番地、仏壇墓石お見積もり無料、お問い合わせは0736-63-0202へどうぞ。木の家は心と体に気持ちいい。中村慎吾建築設計室。新築改装のご相談お寄せください。木の家の建築家検索してください。モデルルーム公開中。木の家工房モーク。和歌山市楠本239-8、電話0734645545。モーク、アルファベットで MOKU は中村慎吾建築設計室のギャラリーです。以上、広告欄からでした。
私の情報、まず税料金コーナーから。乗用のトラクター、コンバインなどお持ちの皆様へ。乗用装置付きトラクター、コンバイン、運搬車両などの農耕作業用自動車は、バイク、軽乗用車と同じく、所有することにより、小型特殊自動車の農耕作業用として、軽自動車税の課税対象となり、申告が義務付けられています。年税額は1500円です。新たに購入された場合や、ナンバープレートの交付を受けていない農耕作業用自動車を所有されている場合は、次の書類などをお持ちの上、速やかに税務課にて手続きを行ってください。1. 認め印。2. 運転免許証など本人確認ができるもの。3. 販売証明書、または廃車証明書と車台番号の石刷り。石刷りとは、車台番号に紙を当て、鉛筆などでこすって転写したものです。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、税務課、市民税係までどうぞ。固定資産税、都市計画税の課税地籍が変更になります。岩出市内全域の地籍調査事業が平成26年中に完了予定のため、現在、地籍調査前の面積で課税されている土地は、税負担の公平性を図るため、平成27年度から地籍調査後の面積で課税します。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、税務課、固定資産税係までどうぞ。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国保税は、この制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。保険証に代えて資格証明書を交付します。預貯金や給与などを差し押さえます。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は、保険年金課、国保年金係まで納税相談にお越しください。災害などにより納付困難なときは、税・延滞金の減免、一部負担金の免除に該当する場合があります。 お問い合わせは市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係までどうぞ。国民年金の額を増やしませんか。国民年金第1号被保険者、自営業、農業、学生の方などを対象とした公的年金の受取額の増加を図る方法として付加年金制度があります。この制度は定額保険料月額 15,250 円に加え付加保険料月額400円を納めることにより将来の年金額に付加年金が加算されるものです。対象者は第1号被保険者、任意加入被保険者でかつ定額保険料を納付されている方です。対象となる方は加入の検討をしてみてはいかがでしょうか。詳しくは市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係までどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第2期後期高齢者医療保険料第2期国民健康保険税第3期65歳以上の第1号被保険者介護保険料第3期普通徴収以上の納期限は9月1日月曜日です。国保税後期高齢者医療保険の8月夜間納税相談日は14日木曜日、28日木曜日午後8時まで保険年金課窓口で行います。税料金コーナーでした。
健康介護のコーナーから、公立長病院では市民の皆様に健康への関心を深めていただくために市民健康フェスティバルを開催いたします。日時は8月23日土曜日午前10時から午後3時まで、予約はいりません。場所は公立長病院。内容は病院見学ツアー、メタボチェック、抽選で血管年齢測定や骨密度測定を行います。さらに各ブースをめぐりたくさんスタンプを集めた方には景品をプレゼントします。当日は午前10時30分から市民公開講座を行います。テーマは人工透析。何それ、どんなん。講師は腎臓内科課長吉本渉さん、座長は院長中尾大成さんです。また健康劇場、糖尿病と言われたのに受診しないのは誰を午後1時30分から行います。皆様お誘い合わせの上お気軽にご参加ください。参加は無料です。お問い合わせは公立長病院、電話 77-2019 までどうぞ。風疹予防接種費用を助成します。接種費用助成期間は4月1日から平成27年3月31日までの接種分です。接種対象者は岩出市に住所を有する方で、次のいずれかの方です。19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性、または妊婦の夫。ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。接種費用は協力医療機関で接種する場合無料です。助成回数は風疹単独ワクチンまたはマシン風疹混合ワクチンのいずれかを1人につき1回限りです。なお平成25年度に助成制度を利用して接種された方は助成の対象となりません。詳しくは電話 61-2400 保健推進課までお問い合わせください。 休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科です。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から4時30分までです。診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199。 ウェブサイトは http://www.wakayama.net.jp/ です。和歌山市夜間休日応急診療センター、和歌山市吹上5丁目和歌山市中保健所内、電話 073-425-8181 です。お問い合わせは電話 61-2400 保健推進課までどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいの日程をお知らせします。8月から3月までの毎月第3水曜日、時間は午前9時30分から11時30分まで。この時間中自由に入室退室できます。場所は総合保健福祉センターで行います。なお午前8時に警報が出ている場合は中止させていただきます。持ち物はお子さんに必要なもので、飲食は原則禁止ですが、お茶飲み持参できます。お問い合わせは電話 61-2400 保健推進課までどうぞ。毎年必ず特定健診を受診しましょう。40歳から74歳までの岩出市国民健康保険に加入している方を対象に特定健診を実施しています。無料で受診できますので、ぜひ受診して生活習慣病の予防にお役立てください。また岩出市国民健康保険に新たに加入された方で特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行していますので、保険年金課の窓口または電話にてご相談ください。個別健診による岩出市内の実施医療機関での受診期間は11月29日土曜日までです。保険証、受診券を忘れずにお持ちください。特定健診の結果、生活習慣の改善が必要な方には特定保健指導のご案内をいたします。特定保健指導では、医師や保健師、管理栄養士が食事や運動などの生活習慣の見直しや健康づくりの方法について皆様と一緒に考え、生活習慣の改善を継続的にサポートしますので、特定健診と合わせて特定保健指導も利用して生活習慣の改善に役立てましょう。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係です。後期高齢者医療制度の障害認定とは、65歳から74歳の方で一定の障害があると認定を受けた方は後期高齢者医療制度に加入することができます。これを障害認定といいます。一定の障害とは、1身体障害者手帳1級から3級および4級の一部の障害、 2. 療育手帳 A1、A2。 3. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級。4. 障害年金1級または2級。以上です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 保険年金課保険医療係までどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。8月の休館当番は3日日曜日、磯野歯科医院、紀の川市那手市場、電話 75-2063。 10日日曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、77-4068。 17日日曜日、崎山歯科医院、紀の川市岸川町マルス、64-8727。 24日日曜日、森本歯科、岩出市山田、69-2688。31日日曜日、河野歯科医院、紀の川市小川、73-2309。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。8月の献血は3日日曜日、9日土曜日は午前10時から12時までと、午後1時から4時30分まで、大桑ミレニアシティ岩出店で。11日月曜日は午前9時から11時30分まで、那賀消防組合消防本部で。同じく11日月曜日の午後1時から4時30分まで、那賀総合庁舎で行います。一般献血は16歳から69歳までで、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。ピアサロンに参加してみませんか？認知症の方の介護で相談する人もおらず、一人で悩んでいませんか？岩出市では認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、認知症の方と家族の相談交流会ピアサロンを定期的に開催しています。今月は認知症サポート医の先生を講師としてお招きし、認知症についての講演を行いますので、ぜひご参加ください。日時は8月21日木曜日、午後1時30分から3時まで。会場は総合保健福祉センター3階会議室 A。 内容は認知症の正しい理解についての講義と相談交流会。講師は真島メンタルクリニック真島正幸さん。対象者は認知症の方を介護されている家族、もしくはその関係者。申し込み、お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係までどうぞ。第1回介護保険運営委員会を開催します。岩出市の介護保険サービスや施設などを公正に運営していくための話し合いの場として、介護保険運営委員会を設置しています。なお、委員会は傍聴することができますので、ご希望の方はお問い合わせください。ただし、内容によっては非公開となる場合もあります。 事前の申し込みは電話でも可能です。傍聴者の定員は8人です。希望者多数の場合は先着順になります。開催日時は8月中旬から下旬を予定しています。開催日が決まり次第、市ウェブサイトに掲載します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係までどうぞ。健康・介護のコーナーでした。
東京エココーナーです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩出市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るためゴミ有料化を実施しています。福祉加算配布について、常時おむつを使用している方を対象に各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて本人または家族などにより申請をいただいた上でゴミ袋を配布しています。ただし申請は年1回のみで、申請時に袋の大きさを選んでいただきます。詳しくは市役所電話 62-2141 生活環境課へお問い合わせください。生ごみ処理器容器購入補助制度について、受付期間は平成27年3月31日までの随時、ただし補助予定額に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。電動式生ごみ処理器の補助率は1/2、補助上限額は3万円です。申請書は生活環境課窓口または市ウェブサイトから入手できます。生ごみ処理容器の補助率は3/2、購入をご希望の方は印鑑をご持参の上、生活環境課までお越しください。なお電話でのお申し込みはできませんのでご了承ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。地球温暖化対策シリーズ75回、地球温暖化対策学習会を開催しませんか。市では地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、10人程度集まれば集会所や公民館など身近な場所で和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーなどが出向き、気軽に参加できる学習会を行います。詳しくは市役所電話 62-2141 生活環境課へお問い合わせください。8月は電気使用安全月間です。コードの踏みつけはやめましょう。一般財団法人関西電気保安協会からのお知らせでした。クリーンセンターからのお知らせです。8月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野岩出線より東側の地域、不燃物缶瓶類は6日と20日の第1・第3水曜日、資源ごみ毎週金曜日。県道泉佐野岩出線より西側の地域、不燃物13日と27日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。空き地など脱走除去についてのお願いです。空き地などに脱走が繁茂しますと住環境や健康に悪影響を及ぼしますので、空き地の所有者は周辺に迷惑がかからないように責任を持って雑草除去を行っていただきますようご協力をお願いします。また近所の野焼きの煙が家の中に入ってきて迷惑しているという苦情が多く寄せられています。野焼きは法律で禁止されています。ドラム缶などで燃やす行為も含みます。野焼きの禁止の例外は、農業・林業を営むためにやむを得ないもの、風俗・習慣上や宗教上の行事、焚き火などの軽微なものなどです。例外であっても、周りの人に迷惑が及ばないよう注意してください。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 生活環境課へどうぞ。環境エココーナーでした。
募集コーナーです。シニアエクササイズ教室受講生を募集します。岩出市に住民登録されている65歳以上の元気な方を対象に運動教室を開催します。日時は9月4日から11月20日までの毎週木曜日、全12回です。時間は午前10時から正午までですが、昼食会を行う場合は午後1時頃までとなります。場所は総合保健福祉センター2階トレーニングルーム。内容はステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなどです。参加費は無料ですが、昼食を希望する場合は別途必要となります。定員は20人、応募者多数の場合は先着順となります。受付期間は8月1日金曜日から13日水曜日、ただし土曜日曜は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動可否の確認が必要になります。運動負荷の場合は受講できません。お申し込み、お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係までどうぞ。平成27年3月4月採用の自衛官募集説明会を行います。日時は8月9日土曜日と10日日曜日の午前10時から午後3時まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。予約はいりません。自衛官の受験資格は18歳以上27歳未満の方で、男性は年間を通じて、女性は8月1日から9月9日までが受付期間となっています。詳しい内容などにつきましては、和歌山募集案内所電話 073-432-4479 までお問い合わせください。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第27期小学生を募集します。募集期間は9月30日まで。対象は岩出市の市民税所得割額が平均額以下の世帯です。旧貸預金額は高等学校月額1万5000円、大学月額3万円で、採用人数はどちらも2人となっています。ただし旧貸を受けた小学生は奨学金の半額を償還する必要があります。詳しいことは市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係、上田徳一千代子育英小学会事務局までどうぞ。平成27年度採用の那賀消防組合消防職員を募集します。採用予定は2人です。試験案内は那賀消防組合消防本部、中東南消防署および紀の川市危機管理消防課、岩出市総務課などで交付しています。また那賀消防組合ウェブサイト http://www.naga119.gr.jp の消防職員募集サイトからも試験案内や申し込み用紙はダウンロードすることができます。郵送で請求する場合は120円切手を添付し、宛名を明記した各2型の返信用封筒を同封して消防本部まで送付してください。詳しいことは那賀消防組合消防本部総務課電話 61-1792 までどうぞ。 パソコン基礎教室受講生を募集します。パソコンを初めて使う方が対象です。内容はマウスの操作などパソコンの基本操作からエクセルの基礎、インターネットまでです。期間は9月の中旬から2月の全13回。教室は1毎週月曜日、2毎週金曜日の2つあります。時間はどちらも午前9時から11時までです。場所は紀仙台地区公民館。応募資格は20歳以上の岩出市民、ただし学生は除きます。定員はどちらの教室も24人です。テキスト代として毎回300円必要です。応募締め切りは8月15日金曜日必着。応募方法は郵便はがきに1または2の教室名、住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号を記入の上、市役所内の障害学習課公民館係へお申し込みください。申し込み者多数の場合抽選となりますのでご了承ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課公民館係までどうぞ。第16回岩出市民ゴルフ大会参加者募集。日時は9月26日金曜日。場所は紀伊高原ゴルフクラブ。費用は食事付きで7800円ですが、岩出市ゴルフ協会の会費として別途1000円をお支払いください。募集人数は80人です。なお1組4人でお申し込みの場合、お一人は他の市に在住の方も参加ができます。お申し込みやお問い合わせは岩出ゴルフ協会事務局、電話 62-2178 か、ファックス 62-2507 で担当の西中さんまでお問い合わせください。平成27年度採用、岩出市職員採用試験第2回を実施します。募集区分は一般事務職1人、社会福祉士1人、保育士3人、技能労務職1人です。受付期間は書類を持参される場合は8月1日金曜日から8月15日金曜日までの平日午前9時から午後5時までです。郵送の場合は8月15日金曜日までの消印が有効となります。試験案内は岩出市役所総務課において交付します。また岩出市のウェブサイトからもダウンロードできます。郵送で試験案内を請求する場合や詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 総務課人事係までお問い合わせください。岩出市立学校臨時職員給食配膳補助員を募集します。募集人数は1人です。勤務内容は給食の配膳補助業務です。雇用期間は平成26年10月6日から平成27年3月31日まで。受付期間は9月1日月曜日までです。お申し込みやお問い合わせは市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係までどうぞ。吉野川紀の川流域協議会設立10周年記念フォトコンテストを開催します。テーマは吉野川紀の川の自然風景、生き物の生態を題材にした作品です。募集部門は1上中下流部門、2一般部門、3キッズ部門に分かれます。応募期間は8月29日金曜日午後5時必着となっています。募集規定の詳細や応募方法については 吉野川紀の川流域協議会のホームページ http://www.city-menu-under-bar/1/行政/gyousi/企画/kikaku/吉野木の川/yoshinokinokawa/yoshinawa/を参照してください。お申し込み、お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室までどうぞ。広告の募集です。広報誌に掲載します広告を募集しています。1回1枠1万円、最大3枠までです。ただし、6ヶ月以上申し込みの場合は、1枠8000円となります。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、市長公室までどうぞ。募集のコーナーでした。
講座、催しのコーナーです。成人講座があります。町を育てる、町づくり講座です。講師は、NPO 法人、まちづくり支援センター代表、浜田孝明さん。8月23日土曜日午後1時30分から、総合保健福祉センター多目的ホールで行います。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級があります。認知症を防ぐための日常生活教養講座です。講師は看護師、助産師、保健師の坂口須磨子さん。午後1時30分から各公民館で行います。対象者は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせは市役所、電話62-2141、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。男女共同参画推進講座を開催します。テーマは DV 性暴力性虐待適切な支援のために。講師は性暴力救援センター大阪運営委員原田薫さん。8月20日水曜日午後2時から、およそ1時間30分です。場所は民族資料館2階会議室、先着50人です。満1歳から小学3年生までの無料の一時保育があります。8月11日までに申し込んでください。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、市長公室へどうぞ。まっすぐに信じた道を突き進め。男女共同参画推進委員会ホットケーキ企画運営講座受講生を募集します。女性として生まれ男性の心を持つ講師のこれまでとこれから、お話を通して自分らしく生きることを考えてみませんか。講師は和歌山が生んだ WBC 女子フライ級世界チャンピオン新藤剛さんです。9月14日日曜日午後2時から、およそ1時間30分。場所は岩出図書館。定員は申し込み順で60人です。満1歳から小学3年生までの無料の一時保育があります。9月3日までに申し込んでください。申し込み問い合わせは市役所市長公室、電話 62-2141、 ファックス 63-5229、 e メール 皇室 kouhisu@citycity.iwade.lg.jp です。講演会のお知らせです。演題は心の声体の声を聞こう、リラクゼーションから心の健康を守ろう。講師は和歌山診療オフィス所長上野和久さん。9月6日土曜日午後1時30分から3時まで、岩出図書館大会議室です。定員100人です。参加希望の方は前日までに申し込みください。申し込み問い合わせは市役所電話62-2141福祉課へどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。岩出市文化協会では日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として作品展示を定期的に行っています。今月は文教俳句会の皆さんによる展示です。期間は8月3日から30日、午前9時から午後5時まで。場所は民族資料館1階企画展示室です。休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは市役所電話62-2141、障害学習課内、岩出市文化協会事務局へどうぞ。原爆パネル展示のお知らせです。地球上から核兵器をなくし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考えるパネル展を開催します。期間は8月1日から15日まで。場所は市役所玄関ロビー、市民総合体育館玄関ロビー、総合保健福祉センター玄関ロビーです。お問い合わせは市役所電話62-2141総務課へどうぞ。和歌山県主催による和歌山県行政報告会を岩出市で開催します。知事が県行政の重点施策や各地域の課題トピックスなどについてお話しし、参加された県民の皆様と直接意見交換します。主催は和歌山県。日時は8月20日水曜日午後6時30分から8時まで。場所は市民総合体育館小ホールで行います。出席者は和歌山県知事と岩出市長です。ぜひとも皆様の積極的なご参加をお待ちしています。お問い合わせは和歌山県知事室広報課電話073-441-2034、または市役所電話62-2141市長公室へどうぞ。岩出大工合唱団公演、ベートーベン大工&ガラコンサートのお知らせです。日時は平成27年2月14日土曜日午後2時から。場所は岩出市総合体育館小ホールです。コンサートに出演する合唱団員を募集します。締め切りは8月末日、定員になり次第締め切ります。詳しくは次のところへお問い合わせください。岩出大工合唱団事務局岩西さん、電話 62-1056、 または西川さん、電話62-0225へどうぞ。講座催しのコーナーでした。
知らせコーナーから、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の案内です。特別児童扶養手当は20歳未満で、身体や知的または精神に中程度以上の障害、もしくは 長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を看護・養育している保護者に支給される手当です。支給金額は月額1級 49,900 円、2級 33,230 円です。特別障害者手当は20歳以上の在宅の方で重度の重複障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。支給金額は月額2万6000円です。障害児福祉手当は20歳未満の在宅の方で日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害がある児童に支給される手当です。支給金額は月額14,140 円です。各種手当は障害の程度に応じて支給されますが、所得による支給制限があります。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課、障害福祉係へどうぞ。各種手当の受給者は、現況届の手続きを。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当、経過措置分の受給者は、現況届の手続きをお願いします。現況届は、手当受給資格者が引き続いて手当を受給することができるかどうかを確認するために、毎年1回手続きをしていただくものです。受付期間は8月4日から15日まで、土曜、日曜を除きます。午前9時から午後5時まで。受付場所は市役所1階第1会議室 B です。現況届手続きの通知は福祉課から送付いたしますので、必ず受付期間内に手続きをしてください。お問い合わせは市役所電話62-2141、福祉課児童福祉係、または障害福祉係へどうぞ。夏です。プールの季節です。会場期間と時間は8月31日日曜日まで、午前10時から午後5時です。入場料は、小学1年生以上は1回200円。乳幼児は無料です。6枚綴りの回数券を1000円で販売しますのでご利用ください。お問い合わせは市民総合体育館内、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370、または会場時間内は堀口プール、電話 62-7533、東公園プール、62-8914 へどうぞ。古い道具をご寄贈ください。昭和40年代ぐらいまでに使われていた道具を募集しています。ご寄贈いただいた道具は、民族資料館収蔵庫にて大切に保管し、所蔵品展や企画展の際に展示物として利用させていただきます。汚れていたり、壊れているものでも問題ありませんが、当資料館ですでに所蔵している道具については、お断りする場合もございます。あらかじめご了承ください。現在探している道具は、学用品、教科書、教具、おもちゃ、電化製品、冷蔵庫、テレビ、扇風機、電話機など、皆様からのご寄贈をお待ちしています。お問い合わせは、民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。統計調査の実施についてお知らせします。9月から平成26年、全国消費実態調査を実施します。この調査は、家計の実態を種々の角度から分析し、 今後の日本の在り方を描くための非常に大切な調査です。また、和歌山県では8月から9月にかけて、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。この調査は、1人から4人を雇用している事業所を対象に、雇用の実態について明らかにすることを目的に年1回実施し、最低賃金の改定審議などに使用されます。いずれの調査も回答の内容は統計法により厳しく秘密が守られます。統計調査員が訪問した際には調査にご回答いただきますようお願いいたします。お問い合わせは毎月勤労統計調査特別調査については和歌山県調査統計課電話073-441-2388、全国消費実態調査についてはホームページをご覧ください。アドレスは http://www.stat.go.jp/data/zensho/index.htm です。または、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室へどうぞ。就職出張相談会のご案内です。無理をせず、相談者のペースで就労までサポートします。相談料は無料で、場所は奈良振興局1階です。相談員は若者サポートステーション木の川のキャリアカウンセラーが相談に応じます。対象は15歳から39歳の無職の若者です。内容は個別相談、職場体験、イベント、就労までのスキルアップセミナーなど、毎月第4火曜日、午前10時から午後5時まで、予約の方が優先となります。お問い合わせは、若者サポートステーション、木の川、電話 073633-2900 へどうぞ。少年の非行、犯罪被害防止について。夏休み中は開放感から飲酒、喫煙、深夜徘徊などの非行に走る少年が増加する傾向にあります。また、性犯罪の被害にあったり、犯罪に利用される危険性も高くなります。非行を食い止め、子どもたちを守ることは大人の重大な責務です。子どもの変化を見逃さないで。夜遊びや無断外泊が増える。部屋に閉じこもりがちになるなどの変化に気づいたら、周りの大人が適切な注意、アドバイスをすることが必要です。また、有害な情報から守るため、子どもの携帯電話には必ずフィルタリングを利用しましょう。お問い合わせは、岩出警察署。電話 63-0110 へどうぞ。緑化センターからのお知らせです。ワクワク教室の参加者を募集します。8月3日日曜日、マグカップを使ったかわいい多肉植物の寄せ植え。午前10時から12時まで、参加費は1500円必要です。コスモスを植えよう。午後1時30分から4時まで、参加費は300円必要です。現在、参加申し込みを電話で受付中です。ハスの花の写真展が8月23日から31日まで開催されます。8月の休園日は5日、12日、19日、26日、いずれも火曜日です。詳しくは緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。 ホームページアドレスは http://www.botanicalgarden.jp です。お知らせコーナーからでした。
スポーツの大会結果です。第37回少林寺拳法記憶大会が5月25日紀の川市長体育館で開催されました。単独演武、小学4年生の部、4位中尾凛さんです。第27回岩出市グランドゴルフ協会定期交流大会が5月15日若者広場で開催されました。男子の部45人参加で1位吉田聡さん、2位堂西正義さん、3位友岡守さん。女子の部38人参加、1位稲田千恵さん、2位田和純子さん、3位岩西真知子さんです。第9回岩出市ソフトバレーボール大会が5月18日市民総合体育館で開催されました。経験者の部1位 A ドーンすだち、 B ドーンマウンテンズ B、 C ドーンマウンテンズ C、 初心者ファミリー小学生の部1位 D ドーン山北クラブでした。ペタンク協会5月定例大会が5月22日大宮神社境内練習場で開催されました。トリプルスの部1位中村ひろ子さん、細谷さよ子さん、田中勝子さん、2位滝藤一子さん、上野真知子さん、津田理白さん、3位大塚幸子さん、福田守さん、藤田妙子さんです。第23回和歌山県紀北中学生バドミントン大会が6月1日市民総合体育館で開催されました。男子の部ダブルス2位宮本翔吾さん、門田和馬さん。女子の部ダブルス2位匠ほのかさん、原彩香さん。3位吉村高根さん、杉山遥さん。3位木村あかりさん、宮本真帆さん。シングルス3位杉山遥さんでした。同じくバドミントン第32回和歌山県小学生単大会、第15回全国小学生 ABC 大会県予選会が6月8日広川町民体育館で開催されました。男子 A グループ1位下村よしきさん、2位文本勝人さん、3位辻信隆さん。女子 A グループ1位杉山飛鳥さん、3位浦上ロミさん。男子 C グループ2位山本春樹さん。女子 C グループ2位文本ひなさんでした。スポーツの大会結果でした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。受付期間は8月11日月曜日から19日火曜日まで。電話でお申し込みください。時間は午前9時からです。定員になり次第終了させていただきます。日時、場所、内容などについてのお問い合わせやお申し込みは岩出市地域子育て支援センター電話61-2983へどうぞ。 子育て講座のお知らせです。テーマ、子どもたちの知能を伸ばす関わり方、叱り方について。8月27日水曜日午前10時30分から正午まで、総合保健福祉センター2階研修室 B です。講師は発達相談員奥出久美さん。受付時間は午前9時からで、子育て中の保護者が対象です。定員は20組で一時保育があります。参加を希望される方は8月11日月曜日から19日火曜日までにお申し込みください。申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。里親相談会を開催します。里親支援センターなでしこは和歌山県から業務委託された里親支援機関です。和歌山県内にはさまざまな理由で親と暮らすことができない子どもたちがいます。里親に関心をお持ちの方などを対象に個別に相談会を開催いたします。相談は予約制で、お一人およそ1時間程度です。日時は8月19日火曜日、27日水曜日、いずれも午前10時から午後4時です。場所は総合保健福祉センター。19日火曜日は3階の会議室 A、 27日水曜日は3階の視聴覚室です。8月15日金曜日までに電話またはメールでお申し込みください。申し込みおよび問い合わせは里親支援センターなでしこで、電話 69-1004、 ファックス 69-1002、 E メールアドレスはなでしこ nadeshiko@shirt.ocn.ne.jp。 担当は中村さん、田中さん、亀山さんです。子育てコーナーでした。
1月の相談コーナーです。9つあります。1、消費生活相談。12日、26日のいずれも火曜日、午後1時から4時、岩出市役所2階、第4会議室で行われます。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、市長公室へどうぞ。2、行政相談。20日水曜日午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階会議室 A で行われます。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関がどこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室へどうぞ。3、人権相談。12日火曜日午後1時から4時、総合保健福祉センターで、毎日の生活を営んでいく上でこれは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課人権啓発係へどうぞ。4、教育相談。日時は月曜から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで。場所、スクールカウンセラーは 山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校です。その他、適応指導教室、フレンド、岩出市青少年センターなどです。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせ先は、それぞれの小中学校、適応指導教室、電話 62-0892、青少年センター、電話 61-7007、または市役所、電話 62-2141、教育総務課です。5、子育て相談。月曜から金曜の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室。毎週木曜日午後2時から4時までは、公立長病院で行われます。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へ電話で相談の後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。電話は 073-441-0808 です。6、健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談があります。お問い合わせ先は、保健推進課、電話 61-2400 です。7、労働者の健康相談。8日金曜日午後1時30分から3時30分まで、胃腸肛門科家大院で行われます。地域産業センターでは、小規模事業所で働く皆様の健康づくりを応援するため、健康相談を行います。相談料は無料です。お問い合わせは、長井医師会、電話 77-3151 へどうぞ。8、ふれあい専門相談。毎週月曜日と金曜日、午前9時から午後4時まで、総合保健福祉センターで行います。離婚、相続、遺言、夫婦関係などの家事、事故、破産、損害賠償などの民事、刑事、行政、労働問題などを扱います。9、ふれあい何でも相談。第3火曜日午後1時から4時は税務相談。第4火曜日午後1時から4時は民事登記相談で、総合保健福祉センターで行います。ふれあい専門相談、ふれあい何でも相談、いずれもお問い合わせは、社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。暮らしの情報でした。
青少年健全育成コーナーです。7月5日土曜日、岩出市内子ども会10チーム参加のもと、第9回岩出市地域活動連絡協議会主催のドッジボール大会が開催されました。大会結果は、優勝根頃スマイル A チーム、準優勝仲良しキッズ A チームでした。大会のために一生懸命練習してきた子どもたちはもちろん、チームを応援する大人も力が入り、パワフルな応援合戦を繰り広げました。皆さん、お疲れ様でした。優勝した根頃スマイル A チームは、8月16日土曜日、白浜町立総合体育館で開催される県大会に出場します。根頃スマイル A チームの感想。力いっぱいできてよかった。2年連続優勝したから、次に3年連続を目指したい。楽しかった。 仲良しキッズ A チームの感想。一生懸命練習したのに最後の決勝で負けて悔しかった。悔しかったけど頑張ったとのことでした。紙面には優勝したネゴロスマイル A チームの子どもたちや試合の様子の写真が載せられています。岩出市地域活動連絡協議会父母子ども会は、地域社会における子ども会の運営について協議するとともに、相互の連絡・提携を図ることを目的に、本部役員を中心に活動しています。また、子ども会は近所に住む子どもたちが集まり、遊びを中心とした活動を行う子どもの組織です。子どもにとって遊びは生活そのものです。異なる年齢の子どもたちが交流することは、発育に応じて人間形成に必要なものを学ぶまたとない機会です。地域に子ども会があって加入されていない場合や、子ども会を結成したいという場合は、障害学習課内事務局にご相談ください。共に学ぼう、子どもを育てて大人も成長しよう。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文。小中学生のメッセージ第4回。さっちゃんの魔法の手を読んで、根頃小学校2年、寺西ハノンさん。私が一番心に残ったのは、さっちゃんはお母さんになれないよ。だって、手のないお母さんなんて変だもん。と、マリちゃんに言われたところです。ママごと遊びをしていた時のことです。さっちゃんがお母さん役のエプロンを投げつけたのは、すごく嫌な思いをしたからだと思います。私だったら、拗ねて泣き出していたと思います。前に、お兄ちゃんと遊んでいて嫌なことを言われたとき、自分の部屋の机の下に隠れていました。そして、拗ねてお兄ちゃんと喋りませんでした。そんな私より、さっちゃんがマリちゃんに言われたことの方が、もっともっと悲しかっただろうな。さっちゃんはただいまも言わずにドアを開けました。そしてお母さんに、どうして幸子の指がないの？どうしてみんなと違うの？と聞きました。するとお母さんは、幸子はね、ママのお腹の中で怪我をしてしまったの。そして生まれた時から指がなかったの。幸子がなぜ怪我をしてしまったのかは誰にもわからないのよ、と言いました。さっちゃんの目から涙があふれ出しました。お母さんの目からも涙があふれていました。私だったら悲しくて幼稚園に行けないし、友達とも一緒に遊べません。でも、さっちゃんは頑張って幼稚園に行っているから偉いです。あきらくんがさっちゃんにハートのチョコレートをあげました。最初は意地悪だったけど、本当は優しい男の子なんだと思いました。私の近くにさっちゃんがいたら、一緒に鬼ごっこをしたり滑り台で遊んだりしたいです。最後にお父さんが言いました。幸子は素敵なお母さんになれるよ。誰にも負けないお母さんになれるよ。って。さっちゃんはすごく嬉しかったと思います。私もさっちゃんに負けないようにいろいろ頑張りたいです。そして体の不自由な人がいたら少しでも力になりたいです。人権を考える集い発表作文でした。
書館へ行こう。国語の教科書に載っている本を読もう。岩手図書館では、岩手市内の小中学校で使用している国語の教科書に載っている本の特別展示を行っていますので、どうぞご利用ください。期間は9月3日水曜日まで。場所は岩手図書館展示コーナーです。夏休み子ども映画会のお知らせです。8月6日水曜日、カンフーパンダ2、90分。13日水曜日、おじゃる丸スペシャル、銀河がマロを呼んでいる、54分。20日水曜日、マダガスカル3、93分。27日水曜日、ティンカーベルと輝く羽の秘密、75分。時間はいずれも午後2時から。場所は岩手図書館大会議室。先着100人です。平和映画会があります。8月3日日曜日午前10時30分から岩手図書館大会議室、先着100人です。アニメウミガメと少年、45分です。フラットシアター。8月は黒木和夫監督が故郷宮崎県えびのを舞台として描く自身の戦争体験に基づいた群像劇、美しい夏霧島を次の通り上映します。ぜひお越しください。日時は8月4日月曜日午後1時30分から岩手図書館大会議室で行います。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは岩手市役所電話 62-2141 福祉課、または岩手図書館電話 62-7222 へどうぞ。8月のお話し会、図書館ボランティアお話しドロップスが3日と10日、お話しの扉が17日と24日、英語でお話し会が31日、いずれも日曜日午後1時30分から岩手図書館お話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは23日土曜日午後3時からです。岩手図書館では岩手市和歌山県に関する郷土資料を集めています。お持ちの郷土資料を寄贈していただける方がいらっしゃいましたら、岩手図書館までご連絡ください。内容によっては寄贈していただけない場合もありますので、ご了承ください。8月の休館日です。岩手図書館およびすべての分室とも1日金曜日と7日14日21日28日いずれも木曜日です。なお紀伊国和歌山国体のリハーサル大会のため8月4日月曜日から8月13日水曜日まで中央公民館図書室を休室します。本や行事についてのお問い合わせは岩手図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
市の話題、岩手市の話題を写真とともにご紹介します。大きく元気に育て。6月17日に中央小学校で田植えが行われました。児童たちは先生に苗の植え方を教わった後、 普段は入る機会の少ない水の張った田んぼへ。最初はぎこちない植え方もみるみる上達。収穫が楽しみだね。苗を持ち、真剣な表情で田植えをする児童の写真が載せられています。素敵な朗読を聞きながら、6月21日、第5回、ホタルの明かりのコンサートがありました。当日はあいにくの雨にもかかわらず、老若男女、多くの方が会場に来られていました。会場を包む明かりと水色のドレスを身にまとった金さんの素敵な朗読は来られた方々を魅了しました。災害時に備えて防災協定を締結しました。6月23日月曜日に岩出市商工会と災害救助物資の調達に関する協定を締結しました。6月30日月曜日に岡山県井原市と災害時における相互応援協定を締結しました。犯罪や非行のない社会を。7月1日に社会を明るくする運動の駅頭啓発を行いました。早朝から岩出駅前において岩出市長をはじめ岩出市保護司会、岩出市厚生保護女性会、岩出市青少年育成市民会議、岩出市青少年センターの方々が啓発しました。ゴミのない町に。7月13日第23回クリーンカントリー運動 in 岩出が行われました。当日は多数の皆様にご参加ご協力をいただき誠にありがとうございました。総参加者は2881人、総回収量は3150キログラムでした。大人から子どもまで皆さんが一体となって小さなゴミまで丁寧に拾う様子が写真からわかります。この運動に取り組んだことで環境美化に対する意識を持ち、河川に漂着するゴミ問題について理解を深められたことと思います。平成27年には紀の国和歌山国体大会が開催されます。ゴミのないきれいな街を実現するため、今後も皆様のご支援ご協力をお願いします。街の話題でした。
岩出夏祭りが8月30日土曜日午後4時から8時30分ごろまで大宮緑地総合運動公園で行われます。中止の場合は31日日曜日に限り順延します。主な催しは花火大会、岩出楽市、岩出踊り、各種団体バザー、根頃鉄砲隊演舞です。岩出夏祭り実行委員会からのお願いです。会場周辺の住民の皆様には前日および当日は何かとご迷惑をおかけしますが、何とぞご理解いただきご協力を賜りますようお願い申し上げます。会場はスポーツ施設です。会場内でのバーベキューなど火器の使用は禁止しておりますのでご了承ください。当日は大勢のお子様が来場されますので歩きタバコはおやめください。携帯灰皿を使用するなど喫煙マナーの向上にご協力ください。また、暑い時期ですので、熱中症にはご注意ください。ゴミの減量にご協力をお願いします。祭りの後は会場周辺にゴミが散乱しています。ゴミはできるだけ各自で持ち帰りましょう。また、ゴミを出すときは分別をお願いします。岩出夏祭りでは平成23年10月岩出市暴力団排除条例が施行されたことに伴い、和歌山県警察と合同で暴力団を排除します。あなたのメッセージを花火に込めて打ち上げてみませんか。メッセージ花火の参加者を募集します。 先着20発です。メッセージ花火の申し込み、お問い合わせは、岩手夏祭り実行委員会広報部会事務局、ファックス 63-5229。 岩手夏祭り開催に関するお問い合わせは、岩手市役所電話 62-2141、 岩手夏祭り実行委員会事務局までどうぞ。会場周辺の道路は交通渋滞が予想されます。また、岩手夏祭り専用駐車場には限りがありますので、お車でのご来場はできるだけお控えください。会場周辺の店舗などへの駐車は迷惑となりますので、おやめください。岩手夏祭りについてでした。最後に、6月末現在、岩手市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,625人、そのうち男性25,922人、女性27,703人、世帯数は21,640世帯です。以上、声の広報岩手2014年8月第101号をお伝えいたしました。お問い合わせは、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩手市西の209、岩手市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141、 電子メールは公室 koushitsity@cityiwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。本日、小学生と中学生の孫娘2人と一緒に泉屋和歌山店に行った時のことです。孫たちが文房具を選んでいた時、リズミカルに打つ太鼓の音が聞こえてきました。隣のゲーム機で中学生の男の子が自分のバチで上手に打っているのを見て、私もリズムに合わせて指で打つ真似をしました。音楽が終わった後、ああ、すっきりした、と一瞬感じました。この後、昔話と声の福祉岩出があります。どうぞお聞きください。